はい、こんにちは。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油なる暮らしの小美優です。
ランチをチンしながらアロマについて語ったり、
最近の新商品の話などをしていこうかなと思います。さて、最近の新商品ですね、まあ発表したもので言えば、あれだな、養生球いいですよね、ほんと。テラさんの養生球、うん。私が選んだのは、奈良の吉野ヒノキのバージョンなんですけれども、お灸ですね、水で発熱するお灸が12個と、あとヒノキウォーター、まあ、吉野ヒノキの芳香蒸留水が入っているんですよね。でこのお灸は、まあ、よくある丸い、なんていうのかな、圧縮タオルみたいな感じの丸いタブレットみたいなタイプなんですけれども、まあ、お皿を出して、でなんかお薬がね入ってるようなアンプル容器なんですけれども、このアンプル容器にヒノキウォーターが入っていて、こう先端をこうパキッと割ってウォーターを小皿に出すと、でその出したところにお灸を浸して、でこのヒノキウォーターを吸わせると発熱してくるんですよ。だいたい30秒から1分ぐらいで温度がどんどんどんどん上がってきて、で、まあ、ツボですよね、いわゆるツボのところにペタッと貼るとその温熱を感じられるっていうことなんですけれども、これ本当に気持ちいいですよね。もう個人的にほんまにずっと使っていきたいの。水で温まるお灸って本当に便利で、まあ、今日ツイッターの方でもちょっとねつぶやきましたけれども、このなんていうのかな、やっぱり肩こりと首こりをどうにかしたいっていうところがありますよね。で、まあ、あとは例えば腰、背面とか火が使いにくいんですよね。火をつけて燃やしちゃうと、まあ、そういうねタイプの千年灸みたいなやつもすごい楽なんですけれども、その火で使うお灸をしにくい場所、ね、だって腰に貼るにしてもこう見えないままね、燃やしたものを腰にペタッと貼って気づかないうちになんかちょっと酔っかかったりしたら燃えちゃうし、ね、服がペラッと落ちてきてもダメだから、それ脱がないとダメだしってなると結構使いにくい。誰かにやってもらってちゃんとねうつ伏せに寝そべりながら鍼灸の先生とかにペタッと置いてもらう分にはいいんですけど、なかなかセルフでやろうと思うと、まあ、ハードル高いですよね。特に小さいお子様いらっしゃるご家庭なんかだと、火でね燃やしながら使うタイプのお灸だとちょっと難しいなって。で私一回本当大失敗したことがあって、足のいつもは内くるぶしの上の三陰交のところですね、そこにお灸を貼るんですよ、千年灸を。そこに貼るんだけれども、その日はなんかちょっと症状が違うかったのかな。でそこで足の裏の方ですね、そうちょうどふくらはぎと足首の境界の部分、ここなんていうツボでしたっけ忘れたけど、そこにツボを貼って、で石の上で三角座りをしながらねお灸してたんですけど、ふとした瞬間にねちょっと足を緩めちゃって、その下向きになってたお灸がジュッて椅子の座面の皮合皮をね溶かしちゃって穴開いちゃって、それがまた息子の指定席だったもんだから、すごいなんかこれはダメでしょって言って怒られちゃってみたいなねことをしたことがあります。こういう水で発熱するタイプのお灸はそういうこともないのでね、すごく便利です。でまた芳香蒸留水の使い方に関してはいろいろとね可能性を模索していってるところですけれども、こういう使い方があるんだなっていうところで一つ活用事例を見たって感じですね、うん。 ただのねお水使ってもいいけど、ここはわざわざ芳香蒸留水を使ってくれてるところが好きっていう感じですね。まあ、そう、家事をしながらとかお仕事をしながらのながら休っていうところが嬉しいですよね。で、あと匂いがしない、むしろアロマウォーターなのでいい香り、そんなにね香りが立つっていうタイプのものではないんですけれども、まあ、いい香りを楽しめるっていうのも嬉しいですよね。だからお給した後って本当お部屋の中がどうしても煙臭くなっちゃったり、自分自身もねちょっと匂いが染みついちゃったりとかするんですけれども、そういったこともないっていうのが嬉しいですね。で、あとは貼り直しですよね。あ、ちょっと暑い、ここはもういいやって思った時にベリッと剥がして、他のところにもまだ粘着が残っている場合はペタッと貼ることもできるっていうことですね。で、あとは捨てる時に燃えるゴミで普通に捨てられるっていうところが嬉しいですよね。うん、まあ、この養生級に関しては、まあ、テラオのブランドを展開されている橋本さんがそもそも、ね、いろんな資格を持っておられるっていうところで、で、リーフレットで、ね、アロマとお水で新しいお給体験というところで、こうなんかツボマップ的なやつもつけてくれたりもします。これ嬉しいですよね。というわけで、新商品のおすすめ、養生級です。もう一つ、そうですね、新しく入ってきたもので、なんか要チェックやなっていうものなんですけれども、大和橘のグッズですね。これは結構、なんか皆さんに、ほんと使ってみてほしいんですよ。うん。大和橘って、こう柑橘の原種みたいな感じで、よいしょよいしょ、おそおそ。柑橘の原種みたいな感じで、こうすっきりした柑橘の香りが特徴ですね。まず一つ目、大和橘スキンローション。 いいですよね、これね。橘花皮エキスが過去、まあ、保湿成分として配合されています。これ私販売者としてはポニーの里さんから出していただいてるんですけれども、大和橘爽やか保湿化粧水ということで、ね、大和橘は日本最古の柑橘植物で、古来より永遠に香る果実、不老長寿の妙薬として知られた伝説の神木です。花皮はキッピといい、ね、橘の皮と漢字で書いてキッピといい、古くより生薬として漢方薬に用いられてきました。奈良県産の和漢植物エキス、大和橘、大和陶器、大和大漠、大和芍薬と美容成分を保湿成分として配合。ね、すごいたくさん、まあ、こんなに贅沢な植物エキスが入っているんだっていう感じですね。そうで、爽やかな感触は肌をみずみずしくしっとりと保ちます。ほのかな大和橘の香りですということなんですが、この化粧水ですね、実際に私も使ってみてますけれども、結構ねとろみローションなんですよ。そうそう、まあ、水とあとグリセリンも結構入ってるけど、その後にグリセリンの後にね、橘花皮エキス、陶器コンエキス、キハダ樹皮エキス、芍薬コンエキスがヒラルロン酸よりも先にね来ておりますね。うん、これトロトロ化粧水で、感触としては結構なんか極潤みたいな感じがしましたね。極潤のあのトローっとしてで、ネバッとはしてない、極潤みたいにこうなんかこうネバッとはしないんですけど、トロっとしてこう肌に馴染んでいくと、もっちりサラサラになっていくっていうような感じですかね。そう、結構気持ちいいです。夏場これシートパックとかもしてみたいな。うん、で、大和橘のこのスキンケアのラインなんですけど、もう一つ、大和橘洗顔石鹸もあります。これもね、同じように、橘花皮エキスとか、あとは、大和陶器、大和大漠、大和芍薬なんかですね、もう奈良県 漢方の都ですっていうような感じの成分がガンガン入ってるんですけれども、これ本当にワクネリー石鹸なんですけど、こう黄色のオレンジのね、元気が出る系の色もいいんですが、泡立ち自体が本当にきめ細やかな泡が立つんですよ。なんかもうクリームみたい、結構生クリームみたいなきめ細やかな泡立ちがしますね。だからすごい優しく洗える感じがします。で、香りは本当にほんのりと大和立花って感じですね。うん。で、これ、まあ、サイズは、その、なんだろうな。ボタニカノンさんの、でっかい系の石鹸と比べると、ちょっとサイズは小ぶりなんですけれども、それでも十分ですね。使って、もう 35g ありますから、まあ、十分持ちますよね。で、しかもお値段がめちゃ安いということで、なんかもう合わせ買いでガンガンですね、声優と一緒にこういうスキンケアグッズを頼んでいただきたいなと思います。これ生活の中にどんどん植物エキスを取り入れていくことでね、うん、なんかそのガンガン、さっきからガンガンガンガンばっかり言ってますけど、そのガンガン化学成分、ね、化学の素位を集めたような美容液でエイジングケアとか美肌ケアするんやっていう方、まあ、つまりデパコス命みたいな方とはちょっとね方向性がだいぶ違うと思いますので、そういった方はね多分なんか、これはちょっと物足りないなって思われるのかもしれないんですけど、でも私全然なんていうのかな、お肌のケアをめちゃくちゃ頑張ってたのってやっぱ20代後半だったなって思うんですよ。でもだってあれでしょ、
25歳過ぎたらお肌の曲がり角
とか言うじゃないですか。ほぼほぼなんか今のモンスターの声だとちょっとあんま聞こえないですけどまあね、なんかよく女性はなんだってクリスマスケーキみたいにね例えられてしまうけど、25歳超えるとお肌もめっきりやっぱりね、なんかそれまでの10代ピチピチ、あと20歳そこそこからはちょっとなんか違うなっていうのを感じてくるんです。まあ化粧をする頻度もねすごく高くなりますし、ホルモンの変化もやっぱりあるんでしょうね。それでやっぱり20代後半っていうのはすごいケアで、なんか高いやつ使わないといけないのかな、でもなんかお金ないしみたいな、うーコスメ貧乏だみたいな感じのことをやってましたけれども、もうなんかね産後30超えて出産した後はだんだんどうでもよくなって、ダメですねこんなこと言って、
どうでもいい
とか言っちゃダメですね、どうでもいいとか言っちゃダメなんですけど、でもだってまあ見てくれる人もそんなにいないし、で化粧をバッチリしていくところもそんなにない状態だと、もう素肌をきれいにさえしていけばいいかみたいな感じになってきますね。そうなってくるとまたホルモンも変化してっているので、なんか敏感肌寄りに傾いちゃう時もあります。そういう時に一番大事なのは何かなっていうのはいろいろ試してみてぐるぐる回って最終的に落ち着くのが保湿やなっていうところに落ち着くんですよね。保湿と紫外線ケアやなっていう、うん、なので割と私そのコスメにかける平均金額っていうのは20代後半と比べたら本当に多分3分の1以下とかになってるんじゃないですかね。もちろん化粧品もあんま買わないし、うん、でこの仕事ですね、和製のある暮らし、まあ、前段のミューズネストの頃から結構この地域の植物のエキスをふんだんに取り入れた化粧品類を使うようになってから、本当にその化粧品の香りっていうのが逆に本当苦手になっちゃったっていうのはあります。よくねデパートの化粧品売り場に行くとすごいムワッとした華やかな香り、ちょっとこうパウダリーっていう表現が香水の評価にもありますけれども、ああいう感じですよね。ああいうのがちょっと苦手になっちゃって、でそれを、うん、受け入れられなくなってきた自分っていうのもいます。だから自然のものに慣れてくると結構ね、今までこれを結構 構受け入れてたんやなっていうような感覚にある日気づくことになります。まあ、よくねジャンクフードもバンバン食べてた人がちょっと節制しだして健康的なご飯を食べるようになったら、なんであんななんか油もんばっかりとかジャンキーなフードばっかり食べてたんかなっていうような、でまさかそのジャンクフードを食べてる時っていうのは、いやそんななんかストイックな食事できませんみたいなことを思うかもしれないんですけど、いざ慣れてしまうと体って意外とすんなりと適応していくんですよね。うん、だからその化粧品に関してもすごくお肌に何かを与える、うん、何かを変化させる、ナノレベルで浸透させるとか、そういうのをめちゃくちゃ過保護にしていくよりも、基本的に基礎体力、お肌の基礎体力を整えてあげるっていうようなスタンスで化粧品をいろいろと選んでおります。まあ、そんな中でもね、最近この出会った大和たちばなのスキンローションとこの石鹸に関しては、まあ、非常に使いやすいなと思います。うん、いいよ。なんか化粧品の話すると結構長くなりましたね。もともとのないろんな歴史があるからな、女性には化粧品選びの歴史そう、あと未発表のものもちょこっとだけ紹介しておきます。これアーカイブで残そうかな。うん、ね、まだ、あ、そうそうそう、前にすごい人気だったんですけれども、あのイオカンアロマミストっていうのがねあったんですよ。前すごい可愛らしい丸っこいボディで、あのトリガー式のスプレーになってて、で私あのうちのクマのぬいぐるみと一緒に撮ってインスタとかねアップしてたんですけれども、で友達もねなんかねプレゼントした後ね、あのボトル気に入ってくれたのか、中身は一緒かどうか分かんないんですけどね、いつも家に遊びに行くとね、それがねちゃんとねお手洗いのところに置いてあるの中身は違うかもしれない、中身は違う消臭剤とかになってるかもしれないけれども、そのボトルずっと使ってくれるぐらい可愛かったんですけど、なんとそのアロマミストがですね、なんか廃盤になってるのかな、って代わりに出てきたのがイオカン香るおやすみミストということで、なんかすごいシュッとした、80ml の、まあ 200ml やったんですよ、 80ml のちょっとこうスリムなスプレータイムになって、イオカンの香りが帰ってきます。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。もうなんでかって言ったら、もうイオカンの香りが私は大好きです。はい、でこれ夜の眠りを快適にお休みミストということで、夜眠る前にシーツや枕、パジャマなどにシュシュッと一吹き、イオカンの甘い香りが広がります。で日中の気持ちの切り替えにもご活用くださいということで、イオカンのね香りだけじゃなくて、これ配合成分を見てみると、イオカン蒸留水、エタノール、リゾレシチン、まあ乳化剤とかかな、でイオカン精油、茶、還流液、まあこれあれですね、抗菌類で、ラベンダー精油も混ざっております。で水、アルギニン、フィジン酸、酸化リンということで、枕とかシーツ、あとリネンやカーテンなどに20から30センチメートルほど離れて、離してスプレーしてくださいと。1から3プッシュぐらい。で、水洗い不可の表示のある布っていうのはね、ちょっとシミになってしまうかもしれないので、まあ、目立たない部分で試してからやっていただきたいんですけど、やったもこれ、予感の匂いと、しかもちょっとラベンダーが混ざっているということで、面白いですね。ラジオの中で私、柑橘類の香りは体を温めるのか、っていう回でもお話ししたんですけれども、眠る前に柑橘類の香りを嗅ぐことで体の体温が、まあ、手足がポカポカとしてきてよく眠れるというふうに、とある雑誌、とある雑誌って言わなくてもいいかな、ベリーの中でなんかね、お子さんがなかなか寝てくれないっていう時の、こう睡眠博士のコメントがあったわけなんですよ。で、あ、トツさん、こんにちは。めっちゃ今、ずーっと商品案内をしてました。そうそう。で、寝る前に柑橘の香りを嗅ぐと、 体が実際問題温まるそうなんですよね。そうだからそんな時に寝る時は ラベンダーってなんかこう皆さんね安眠作用があるものラベンダーってこう思い浮かべるかもしれないんですけど、そんな中に柑橘類の香り入れてくれてるやんみたいな感じ、むしろ柑橘がメインやんということで、あのラベンダーがそんなに好きじゃない私はめちゃくちゃ嬉しい。予感香るお休みミストということで、もう一回これちょっとトツーさん遊びますよ、タイトルコールで。
予感香るお休みミスト、
はい、セット変わりました、ありがとうございます。どうでしたか、なんかねお好きな香りは見つかりましたか。10種類あるとね、結構その人気のある香りっていうのはもちろんあるんですけれども、でもその中でもねやっぱりね個人個人でね違うんですよ、私的僕的ナンバーワン、そこが面白い。お子さんだとやっぱ柑橘の香りが好きっていう子が多いですね。で大人だと割と黒文字が良かったとか、あとなんかその中でもたまらなく薬杉だけずっと好きみたいな方もねいらっしゃいます。あ、自宅に置いてくださってありがとうございます。もうあの活用していただいてね、好きな香りを見つけ、さらに、まあ、10種類あるのでそれをこう選んでブレンドしていく、ご自身でねブレンドしていくとより、あ、もうこれ自分のために存在するんじゃんみたいな香りになることがあります、出来上がってくるんです、ね、会社の中でも特にね、そのやっぱり業務中にその一瞬で時間がない中ちょっとこうリラックスしたい、もう仕事バーッと集中しててなかなかその帰る時に信号が切り替わらなかったり、ご飯食べててもあんまりリラックスできてなかったらね消化不良を起こしちゃったりとかしますし、コーヒーバカバカ飲んでてカフェインでバキバキに目が冴えてるところだと神経をね収めてあげようと思ってもなかなか難しかったりとかしますので、そういった、まあ、環境の中でこういうね和精油とかアロマセラピーっていうのを活用していただくっていうのは本当に、ね、有効だと思います、うん、ぜひぜひ置いてくださいありがとうございます。そうで新商品紹介の続きですけど、あともうちょっとだけ新商品紹介しよう。全然なんかね商品のアップが間に合ってないんですよ。っていうのもあのこのお試しセットのご注文がおかげさまで YouTube を見てくださった方から結構今集中して来てるので、で今ね片付けとかいろいろしながら喋っているから時間取れてるんですけど、これなんかちゃんとゆっくりねご紹介できるように何にもできてないんですよ今実は。梱包発送梱包発送&確定申告っていう感じですね。はい、ちょっと、お待たせしているのでちょっとそっち急がないとなということで、これだいぶちょっと空いてきたらねまた商品アップとかしていこうかなと思っておりますが、そうそうあのやはりその和精油について YouTube でご紹介していった中で結構皆さんそのいろんなヒノキとかユズ以外のいろんな和精油の種類があるんだなっていうことに気づかれたそうなんですね、ご感想としていただくのが。でそんな中で、あ、匂い拳って、え、レクサスのあのブレンドイメージアロマスプレーのブレンドに使われたんですかみたいな感じのがあって、でそこでやっぱり匂い拳ってすごい気になるみたいなんですけれども、ただじゃあ匂い拳の精油ってじゃあちょっと欲しいなって思ったところでお値段見てギョエーってなられる方が多いと思うんですよね。いや私も思うなかなか買えないということで、今回匂い拳ハンドソープね、ゆいかさんから販売されてるんですけども、あの匂い拳の香りをですねブレンドしたハンドソープを販売していこうかなと思っております。で匂い拳のハンドソープの何が素敵かって、本当ハンドソープなのにこんな香るのかみたいなね、あと爽やかな、やっぱりそのなんで使用部枝葉から取れるのにこんなに ちょっとなんかレモンチックなみたいな、ね、感じの香りが爽やかなので、うん、それを感じていただけるんじゃないかなと思ったんですよね。であとはハンドソープとはいえ別にハンドソープで体洗っちゃいけないっていう決まりはないので、だいたいねハンドソープとボディソープってそんなに組成変わらんっていう噂ですけど、なのでボディウォッシュとしてもね使っていただけるんじゃないかなと思ってこの商品をチョイスしました、まあ、ちょっと落ち着いていったらそれぞれ一個ずつですね登録始めていこうかなと思うんですけれども、まあ、その前に、今現在ですね少しの一部の商品を少しセールにして店舗のトップページのところにセール会場っていうのですね、そこから進めるようになってますが、セールの商品を集めています。まあ、今のうちにですねちょっとお買い求めいただければなと思っているところです。これも予告なく変更しちゃうのですいませんまた在庫がねすぐパコッとなくなったりとかしちゃったりするので、ちょっとどうしてもなんか季節商品だったりね、なんかその商品点数も今のところ結構あるので入れ替わりということでいろいろ考えながらやっておりますが、皆さんぜひロスを削減するためにですねちょっとご協力いただければ嬉しいです。遮光瓶の小瓶ね、5ミリリットルボトルの小瓶を今セールしているのは、こうやって10種類ね、せっかく試していただいた中で、で、そこからその本瓶のボトル、5ミリリットルとか3ミリリットルの本体ボトルを買っていただいて、で、そこからね、自分の好きなブレンドを作った場合、それを保管しておく、やっぱ遮光瓶って必要じゃないですか。いざその自分が好きな香りをまた1回ずつその混ぜるんじゃなくって、自分の好きなブレンドの入ったそのブレンド精油の小瓶を保管していただくために、ブレンド青色の 5ml の遮光瓶をちょっとセール会場に置いております。で、ディフューザーもですね結構人気が高くって、皆さんから次まだいつ入るんですかみたいなことを言われてるんですけれども、ディフューザーに関しては今ね LINE のお客様、 LINE を登録してくださってるねお友達の方々には A タイプと B タイプ、このどっちのディフューザーが好きですかって、実はディフューザーを取り扱う前にアンケートを取ってるんですよ。で、そのアンケートで人気が若干高かったのが今販売しているディフューザーなんですけど、もう一個の方もね結構人気があったんです。で、もう一個の方は、ボトルを必要としないタイプなんですよ。今販売しているやつは遮光瓶ね、ボトルをセットしないといけないんですけど、今度入荷する分はボトルなしで今手持ちの精油をポッポッポッポッと垂らしていただくだけでブレンドして拡散することができるっていう、まあ、これもね便利なので、次入ってきたらこちらをねまずね販売しようと思いますので、入ってきたら、各種 SNS でアナウンスできるかと思うんですけれども、何しかちょっと今ね梱包作業と確定申告でバタバタしておりますので、これがちょっとね落ち着くまではメールマガジンは結構私頻繁に送っています。メルマガだとですね、結構読んでなくても後で振り返って見ることもできません。消してなければ、消してなければ、もう一回言おう。
消してなければ。
そうなんですよ。メール、受信メールフォルダに置いていていただければ、後からでも読み返せるお知らせとなっておりますので、ぜひそのまま置いていただければ嬉しいなと思います。さあ、1時過ぎてしまいました。そろそろまたですね、ちょっと、本格的にバババッと業務していこうと思います。で、まだまだ先ほどね、商品ページにさえも載せれていないような新入荷の商品について予告でアナウンスさせていただきましたけれども、ちょっと早く それ買いたいから早く商品アップしてよというご要望があるお客様、リスナーの方々はですね、ぜひ公式 LINE アカウントの方に早くせえというふうに、送ってください。これが欲しい、これが買いたい、とりあえず登録せえみたいな、ね、商品説明とかいらんから登録せえみたいな感じで、メッセージをいただければ、私それはちょっとやりますので、ぜひお気軽にメッセージをください。というわけで、今回の、和製油ワイワイスタンド FM ライブですね、水曜日のお昼の分、こちらで終わらせていただこうと思います。では、ご感想などなどコメントお待ちしております。失礼します。さよなら。